Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1741回、9月19日です。皆さん、番じましてみっさんです。そしてすきちゃんは今日も裏方です。はい、けいちゃんこんばんは。今日のアートワーク、入院中のすきちゃんの特別メニューの写真ですけどね。 LINE してる方は LINE の方にも写真が上がってますんで、そちらなら拡大してみることができると思いますけど、お肉はね、左上の3つに仕切られた右下ですね。はい、その上にサンマがいて、左側はサラダで、右の上にあるのがロールケーキと梨。その下にあるのがキノコのクラムチャウダーだって言ったかな。で、右下がピラフで、その横の白いのが、サラダにかけるドレッシングで、左の器がお肉につけるソースだそうですよ。はい、のぶすみさんこんばんは。そう、これが病院食ですよ。のらちゃんなかなかうまそう。けいちゃん、これが噂のダイエット食。いや、これは絶対ダイエット食じゃないです。すきちゃんお腹パンパンで気持ち悪いってますから。お散歩さん、ちっちゃいね。そう、お肉がね、これ3切れしかないんですよ。僕も写真送ってもらって笑ってしまいましたけどね。2000キロカロリー。あ、すきちゃん、それにはカロリー乗ってたのかな。カロリーは乗ってないか。ノラちゃん、薄味なんだろうけど太りそう。いや、結構ね、味しっかりついてるってすきちゃん言ってましたよ。あの病院食にしては。美味しかったって言ってましたけどね。サンパさん、根菜とか炭水化物多そうだから腹は膨れるな。すきちゃんから、カロリーは書いてないけど、そんな無茶な料理ではないと思いますよ。まあ、一応栄養士さんがついて献立が作ってるはずなんでね、むちゃくちゃなカロリーにはなってないと思いますけどね。ただすきちゃん、ダイエットのためにご飯150を普段は100に減らされてるのに、今日のピラフは200あるみたいですよ。胃がちっちゃくなってんのにこんなん食ったら確かに苦しくなるわな。で、結局ね、ロールケーキだけ残してんの、少し時間経ってから。 あ、200を100にされてるのか。じゃあ普段ならこれと同じぐらいの量があるってこと？今日のピラフは200ですよね。なんかお腹いっぱいでロールケーキを残したいったかいな、残して手元に持ってるって言ったかな。あ、梨も残してあるのね。デザートは残してあると。あとは基本的にはこれ完食したんだと思いますけどね。幸い椎茸も入ってないみたいですね。で、一応好きちゃんね、金曜日退院が決まりました。なので、来週の配信から一応好きちゃん復帰というね形になりますんで、皆さんよろしくお願いしますね。で、これが1000円増しなんですよね。また後々嫌だとかな、ちょっと高いかな。あ、そっか、金曜日退院だから好きちゃん金曜日から出れるんだ。はい、なので金曜日から、あ、好きちゃん金曜日は配信お休みです。金曜日は配信お休みですよ、はい、私の用事でね。スキちゃん一人喋りしてもいいんだけどね。むしみさんおめでとうございますだって。散歩さんちょっと高いのかな。違うのはお肉の乗っているプレートだけ。うん、あとデザート果物はつくことがあってもロールケーキつくことはないですよね。好きちゃん、あんたタイミング悪い人ねって。病院の先生は3連休も病院にいなさいよって言われたんじゃん。野住さん、保険料を考えると3000円かな。いや、食事は保険適用外ですからね。お部屋代と食事代は丸々請求のはずですよ。散歩さん、お肉が400円、ケーキが300円、その他くらい。300円もしないでしょこのケーキ。まあ お肉が国産牛ですからね、お肉の割合の方が高いかもしれないですね。あ、こわくさんこんばんは、はい、ということで、まあ手術頑張ったご褒美だよってね言ってましたけどね。ただちょっと肉硬かったらしいです。焼けすぎじゃないのかな。まあさすがに病院でレアは出さないでしょうからね、しっかり火は通した状態のお肉だとは思いますけどもね。毎日こんな食事ならね僕もいいなと思うけど、まあ毎日1000円割り増しで払うのもねどうかなと。通常で1日いくらか、病院の請求は朝昼晩だから、晩ご飯に一体いくらかかってるかっていうのは分かんないですよね。あ、でも1食ごとの請求どうなんだろう。スケちゃんも請求書を見るまでは分かんないかもしれないね。ねえ、スケちゃん寝とるだけなのにこんな食事ついたら他の病気になるで。痛風が出るかもね、痛風が。あ、でも栄養士さんが一応献立作ってくれるからそんなべらぼうなカロリーにはならないでしょ、やっぱりちゃんと考えられてるんじゃないかな。まあ、スキちゃんも無事、まあ、ただねちょっと首の痛みがね 動かしたりするとあることはあるんですが、まあ病院からどうも追い出されるような形のようですのでね。のぶすみさん、標準食で入院中の食事代は1食360円、所得によってはもっと安いと書いてありました。それどこに書いてあったの？浜田の病院のホームページ？1食360円ってことは朝飯も晩飯も360円ってことか。そして見ると1000円はちょっと高いかなって感じもするけど、まあ毎日じゃないですからね。これ多分月1ぐらいの割合でこういう特別メニューってのがあるのかな。お散歩さん、病院の標準食の値段はどこでも同じはず。あ、そうなんだ、統一されてるわけですね。じゃあ本編の方行ってみたいと思いますよ。すきちゃんよろしくね。ねえすきちゃん、じゃあ1日1080円、食費かかっとるんね。普段より食事代がかかってる。まあそういうことかね。でもまあ揚げ膳生膳ですからね、食器洗わなくてもいいし、その辺の経費考えたらこれぐらいかかんじゃない。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。こちら JAXA のホームページにあった記事です。プレスリリースですね。 H2B ロケット7号機による国際宇宙ステーション補給機コウノトリ7号機 HTV7 の打ち上げ日についてというプレスリリースが出てました。これ先週の土曜日早朝に打ち上げ予定だったんですが、ロケット2段目の、機密が保てなくなったっていう不具合が発生して打ち上げが中止になってたんですよね。でこれの、再度の打ち上げ日というのがね確定したということだそうです。三菱重工業株式会社および国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA は、宇宙ステーション補給機コウノトリ7号機 HTV7 を搭載した H2B ロケット7号機について、ロケット推進系の確認のため平成30年9月15日の打ち上げを見合わせておりましたが、調査の結果原因を特定し本日までに対応処置を完了いたしました。上記調査結果処置状況を踏まえ H2B フライト7の打ち上げ日を下記の通り決定しましたのでお知らせしますということで、次の打ち上げは9月22日の土曜日、ちょうど1週間伸びた感じですね。打ち上げ時刻が日本時間の3時15分、また早くなっちゃってんなこれ。こんな時間には起きてねえよ。で、予備日として9月23日から10月31日までを予定しているということで、結局先週の土曜日打ち上げを中止したんで3回延期、4度目の正直で、土曜日の打ち上げがあるということのようですね。多分またこれライブ配信があるんではないかと思いますが、こんな時間に見れないな。前回はね、まあ浜田へ行く予定もあったんで、スキちゃんのとこへ打ち上げを見れるような時間にね目覚ましかけて起きたんですけどもね、中継が始まらないんですよね。なんでかなと思って角の方を見たら本日の打ち上げは中止になりましたってね出てましたけどね、はい、今度は果たしてうまく打ち上がるのかってとこですね。 と、のぶすみさんこんなの見つけました、2018年度から さらに100円上がって1食につき460円になることが決まっています。2018年度って今2018年度でしょ。じゃあすきちゃん460円みたいだよ1食いくらむさんこんばんは、お散歩さん私はまだ寝てない、あこの時間まだ寝てないって何時に寝てるんですお散歩さんじゃあこの中でお散歩さんぐらいかな、この中継が見れるのは。はい、それではもう一つ中ネタいきたいと思いますこちら新ネットジャパンにあった記事です。ゾゾタウン前沢市のスペース X 月旅行 VR でライブ配信へ、マスク氏がツイートという記事が上がってました。これはですね、スペース X を創設したイーロン・マスク氏はアメリカ時間9月17日スペース X の月周回旅行に代金を払う初めての乗客として日本の起業家で億万長者の前澤氏を紹介しましたと。これテレビとかでも中継の映像、ニュースとかでも流れてましたよね。そしてイーロン・マスク氏は18日ツイートを投稿し、この月旅行は高解像度の VR でライブ配信されると宣言しましたということは、そうですね、詳細については触れていませんが、マスク氏は 次のように書いたということで、高速よりも数秒遅い世界をリアルタイムで体感する感じになるだろうということでね、はい、前澤さんこの打ち上げに関して100億近い金を多分出してるんじゃないかという話もありますが、100億出さなくてももしかしたらこの月旅行、月周回旅行、VR ゴーグルをかぶることで体験できるかもよってことみたいですね。100億ぐらいかかるらしいですよ。国際宇宙ステーションが 20〜30億っていう話らしいですからね、一人打ち上げるのに。まあ金持ちはやることが違いますな、お散歩さんそれ見てたら本当に寝られない西見さん代金を払うんだからまだ払ってないのかな、払ったんじゃないのかな、どうなんでしょうね。江口さんこんばんは、 VR ですと、どうも VR で中継をするらしいですよ。もしかしたら有料になったりするな、これ数万円払わないと見せてやんねえよって話になったりしたらちょっと怖いですけどもね。のぶすみさん円安になるから今のうちに支払った方がいいのねかもね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。 au でも iOS12 を搭載した iPhone5S で SMS や MMS の送受信に不具合が発生中という記事が上がってましたマイネオ、それから UQ モバイル、こちらで iPhone5S に iOS12 をインストールすると SMS ができなくなると、送受信ができなくなるっていうニュースをお伝えしてたんですけども、これ au でも同様の問題が確認されたということだそうですね。マイネオや UQ モバイルと同じく iPhone5S のユーザーはiOS12 へのアップデートを控えるように呼びかけていますということで、一応 5S からこの iOS12 使えますよっていうのが売りだったんですけどもね、どうも 5S ではおかしなことになっているということだそうですね。 それからまだこれ iOS12 ちょっと不具合があちこちで出てるようでね、続けて不具合のニュースをお伝えしていきますが、続いては携帯ウォッチにあった記事です。 HIS モバイルの変な SIM、 iOS アプリが起動できない不具合という記事が上がってました。HIS モバイルは海外旅行者向けのデータ通信用 SIM 変な SIM において9月12日より iOS 版のアプリがインストールできない、起動できないという問題が発生していることを明らかにしました。 Android 版では問題は発生していないと。あ、これは iOS12 とは関係ない話ですね。HIS がリリースしているアプリが起動できないという問題のようです。現在調査を進めていますが、現時点で復旧の見通しは立っていないということだそうですね。このため iOS ユーザーを対象に代替サービスを近日中に提供するとしています。また9月12日以降に出発予定でまだ通信プランを購入していないユーザーについては変な SIM の購入代金を返金します。さらに、変な SIM から旅行先の通信プランを購入しているユーザーについてはiOS の設定メニューから所定の手続きに沿って操作することでサービスを利用できるということで、はい、あ、これはあの iOS12 のリリースとは関係のない話ではありますが、変な SIM、 HIS モバイルさんが出しているこちらの iOS アプリが不具合を発生してますよという記事ですね。散歩さん、ゾゾタウンで売るゴーグルだけとかゾゾスーツならぬゾゾゴーグルやりそうですね。はい、それでは次の記事ですよ。これは iOS12 の不具合の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。iOS12 に一部アプリのクラッシュなどのユーザー報告、国内ゲームもアップデートを控える呼びかけ多数という記事が上がってました。日本時間の9月18日に配信が始まった iPhone、iPad 向けの最新システムソフトウェア iOS12 に関してユーザーからいくつかの不具合が報告されています。公式サイトで謳われている通りの iPhone5 や iPad Air といった旧モデルに至るまでのパフォーマンス向上を確認した声も多いものの、メジャーアップデート最初のバージョンゆえに細かなバグが残っている可能性もありますと。以下はこれまで海外で報告された iOS12 不具合の簡単なリストですということで結構いっぱいありますな。 iPad の FaceTime からカメラエフェクトが利用できないと。てか T モバイルユーザーが Wi-Fi からモバイルデータに移行する際に Wi-Fi 通信が突然終了したとの報告があると。一部 iPhone8 ユーザーが1日1回モバイル通信から切断されると報告。他の iPhone ユーザーもネットワーク接続の問題があるとの声が上がっていると。あとサードパーティーのアプリがクラッシュすると。あとアップデート直後にバッテリーの消耗が早くなった。あと 10.5 インチ iPad Pro ユーザーが設定アプリがランダムにフリーズすると報告。そして Office 365のモバイルデバイス管理 MDM が iOS12 と互換性がないと。まあいろいろな不具合がどうも出てるようですね。このうちバッテリーの消耗速度についてはアップデート後にバックグラウンドで iOS12 向けの最適化を行っているための可能性もありますということで、サードパーティー製、特に ゲームアプリが正常に動作しない可能性があるという報告が結構あるそうですね。主だったところではパズル&ドラゴンズ、それから LINE のディズニーツムツム、それからファットグランドオーバーかな、この辺で不具合が出ると。あと純正ケーブルで充電とか通信をしているのにこのアクセサリーが使用できない可能性があるといったプッシュが出てくると、プッシュというかあの表示が出てくるという問題も報告されているということのようですね。ただ現在開発者向けに iOS 12.1 ベータ版がリリースされているので、ここである程度不具合が解消されている可能性もあるんでね、もしまだ iOS 12をインストールしてない方はしばらく待った方がいいかもしれませんという記事の締めになってますね。なえちゃんさんこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。お散歩さん、その辺は iOS 12の不具合というよりアプリ側の問題だろうね。ベータのうちに動作確認していない開発者が悪いのでは。ああ、アプリがそうですよね、クラッシュしたりするってのはアプリ側が OS に対応してない可能性ありますね。ちなみにポッドキャストアプリの動作がおかしいかな、車の中で聞いていて一度降りて再生が止まると次に車に乗って再生が始まるときに全然関係ないエピソードから再生が始まる。ああ、私はそういう使い方してないからな。イクラムさん、今日 iPad Pro を iOS 12にしてからカメラにつないで写真撮り込み後取り込んだカメラ内の写真を全削除しようとしたら iPad Pro の写真アプリが落ちました。あー、そういう不具合も発生してるのね。まあ最初のバージョンなんでね、よく最初のバージョンはスルーするっていう人結構いますよね。まあある程度開発者さんとかベータ版でテストをして不具合は潰してきてるはずではあるんですけどもね、まあ潰しきれないってとこもあるんでしょうね。はい、月ちゃんは退席、席外しますということですんで、この続き、ここからは私が貼らなきゃいけないのね。それでは次の記事ですが、こちらは、気になる気になるさんの方の記事ですね。はい、貼り付けた、はい、貼り付けた、上がった。気になる気になるさんの方にあった記事です。iOS 12.1 ベータ1ではグループフェイスタイム機能が再度利用可能にという記事が上がってました。これ WWDC で発表されてた機能ですよね。複数の30何人だったっけ、フェイスタイムビデオでお話ができるようになるよっていうのがあったんですが、iOS 12 正式版ではこの機能一旦削除されてるんですよね。なんかうまくいってなかったようで、これがベータ1、12.1 ベータ1で、復活しているということのようですね。はい、まあリリースには間に合わなかったけど 12.1 で使えるようにできるってことなのかもしれませんね。 はい、この機能は FaceTime で最大32人で同時通話が可能になる機能ですけどね、はい、ベータ版で途中までこの機能実装されてたんですけども正式リリース前に削除されてたと。これがまた復活してますよということなんで、まあ、12.1 の正式リリースには皆さんとこで使えるようになるかもしれませんね、はい、ジミちゃんこんばんは。それでは次の記事ですが、こちらはギズモードジャパンさんの記事ですね。 URL を送信、上がった、上がりましたね。はい、ギズモードジャパンさんにあった記事です。iPhone XS のデュアルシムどうやって使うの？ eSIM どうやって契約するの？という記事が上がってました。デュアルシムに対応しているということで eSIM の追加方法というね書いてますね。まず注意点がありますけども、国内版の iPhone、 日本で売られた iPhone ですよね、片方の SIM は本体内蔵の eSIM ですと。サポートページを見る限り eSIM を利用するには年内にリリースされる iOS12 の次期バージョンが必要となり、iPhone XS 発売後すぐにデュアルシムが解放されるわけではないようですと。なので今週まあ販売が始まるわけですけども、販売と同時に eSIM は国内で使えないと。逆に言うと 12.1 がリリースされるときには eSIM に対応するということですよね、国内のキャリアが。そしてデュアルSIMが対応になった場合は通信事業者が発行する QR コードもしくは eSIM に対応した通信事業者のアプリからプランを自分で書き込みますと。例えば QR コードを使った場合は以下のようにアクティベートしますということで、設定の中のモバイル通信の欄をタップしますと。モバイル通信プランを追加をタップ、iPhone を使って通信事業者から支給された QR コードをスキャンすると。これで eSIM への書き込みができるということだそうですね。SIM はプライマリーという名前が1枚目に、セカンダリーという名前が2枚目に割り振りされますと。ただこのプライマリーセカンダリーはパーソナルとかビジネスなどのラベルをつけて管理をするということだそうですね。ああでもこれ下に書いてあったな、ただ残念国内キャリアはまだ eSIM に対応していない。やっぱり国内では使えないってことかな。せっかくデュアルSIMなのにって感じはしますけどもね。あと中国向けに売られる SIM2 枚差し、こんな風に刺さるよっていうね図解も載ってますね。 SIM トレイの裏と表に SIM を挟む、 SIM でトレイを挟んで本体に入れると、これでデュアル SIM よという感じみたいですけどもね。 Android とかのデュアル SIM 機って SIM トレイが2つありますよね。iPhone が正式発表される前も SIM トレイが2枚っていう写真が出てましたけども、実際には SIM トレイは1枚しかないと。その SIM トレイに、裏表側にそれぞれ シムを刺すことで、まあ、2枚刺しを実現するってことなんですよね。まあ、スペース的にはこうしないとなかなか iPhone で使えないんでしょうね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらはお宝さんの記事かな。Mac お宝鑑定団ブログの記事ですね。URL を送信。小松さんお風呂行ってらっしゃい。はい、Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone XS、XS Max 専用の設定項目についてという記事が上がってました。iOS 12がインストールされた iPhone XS、XS Max には専用の設定項目が含まれますと。XS、XS Max のパッケージデザインと同じライブ壁紙がインストールされています。逆にこれまでのライブ壁紙は含まれていませんと。旧壁紙は旧機種からの移行の場合のみ入手可能ですということですね。過去の壁紙は入ってないということですね。あとステレオ録音という機能が追加されますね。今までは iPhone 単体だとモノラル録音にしか対応してませんでしたけど、これがステレオで動画が録音できると。また iPhone X では自動 HDR だったのが XS、XS Max ではスマート HDR というものに変わってますと。スマート HDR は異なる露出の写真の良い部分を1枚の写真にインテリジェント合成する機能ですと。あと先ほどステレオ録音ができるようになるよっていうふうに説明しましたが、これステレオ音声を録音っていう設定をオンにしとかないとステレオでの録音ができないようですんでね。あ、でもデフォルトはこれオンになってるのかな。逆にステレオ録音を切ることも可能ということだそうですね。はい、あとビデオ撮影の項目に低照度のビデオを見やすくするためにフレームレートを自動的に30fp から 24fp に落とす自動低照度 fps 機能が追加されていますと。これは暗いとこだと1秒間30フレームをやめて24フレームに落としての録音を録画を自動的にしてくれる機能ということみたいですね。はい、あとこれ記事には、デュアルシムの話も出てますが、まあデュアルシムは国内ですぐ使えるかどうかわかんないんでね、はい、気になる方はその記事は別途読んでみてください。白熊さんこんばんは。はい、それでは次の記事です。こちらもお宝さんの記事ですね。 URL を貼りますんでしばらくお待ちくださいよ。では、Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。Google CarPlay に対応した地図アプリ Google マップ 5.0 をリリースという記事が上がってました。私はこれ iOS 12になったら勝手に使えるようになるんだと思ってたんですけども、CarPlay に表示されないんでおかしいなと思ってたら、今日ですね、バージョンアップが来て CarPlay に対応しましたと。いうことですね。 Google が iPhone、iPad、iMessage 用地図アプリ Google マップ 5.0 を App Store にて無料配布を開始していますと。このバージョンから iOS 12以降の CarPlay に対応していますということですね。今回のバージョンで iOS と Android の両プラットフォームで自動車のテレマティック装置と連動する唯一のアプリとなりましたと。 Google マップアプリの検索履歴などがそのまま利用可能で、単独使用しながら途中で車につなぎカーナビとして継続ガイドさせたりすることが可能です。その逆も可能で、車で目的地のそばまで移動し、車を降りた後さらに単独のナビとして継続使用するということも可能ということですね。Google マップ4カープレイは設定から航空写真切り替え、北向き設定などが行えます。また高速道路、有料道路、フェリーなどを使用しない経路案内設定も可能ですと。目的地検索は音声を使った検索のほかに、 Google マップアプリの検索履歴を元にした最近の検索、ガソリンスタンド検索など様々な検索方法が用意されていますと。またキーボードによる目的地の検索も可能ですということで、今日仕事中にバージョンアップをして、帰るときに車につないだら、おお、 Google マップ出てきたってことでね、ちょびっとだけ動かしてみましたけどもね、やっぱり標準のマップよりも使いやすいですね、 Google マップさん。あとこれね、贅沢を言えば VIX のデータをね拾ってきてくれるといいんですけどね、渋滞情報、はい、まあそこまではなかなか贅沢かなという気もしますが、カープレイ対応のカーナビディスプレイ、お持ちの方はぜひ使ってみてください。月ちゃん復帰ですね、了解です。カープレイの記事まで来ましたんで、次はわかるかな、もう早速月ちゃんあげてくれてますね、はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル新型 iPad Pro を今年の秋に発売へ、そのことを示す記述が iOS 12.1 ベータから見つかるという記事が上がってました。本日開発者向けに iOS 12ベータ1がリリースされましたが、その iOS 12.1 ベータ1のコード内に新型 iPad Pro が今年の秋に発売されることを示す記述が見つかったことが分かりましたということですね。これ見つかったのは、まあ内部のコードからですけども、2018年秋に何らかの新型 iPad が登場することを指すものとなっているということなので、 iPad Pro の新型、この間の発表会では Apple Watch と iPhone だけで終わってしまいましたけどもね、多分10月じゃないかな、年内にもう一度発表会、 Mac も多分あると思いますんでね、 MacBook、 これらと一緒にリリースされるんではないかということですね。はい、それでは次の記事ですよ。気になる気になるさんの方にあった記事です。iOS 12.1 では Mi 文字をデバイス間で同期可能になるかもという記事が上がってました。本日開発者向けに iOS 12.1 ベータ1がリリースされましたが、こちらのシステムファイルを調査した結果、 iOS12.1 の正式版では作成したミー文字を iCloud を使ってデバイス間で同期可能になることを予想できるコードが見つかりましたということですね。iOS12 よりミー文字を作成可能になっていますが、現時点では作成したミー文字を他の端末に同期して使用することはできない仕様となっていますと。ただこれが、iCloud を使って同じ Apple ID 間だと同期を取ることが可能になるということですね。iOS12 インストールして、結局これどうだったんだろう。現時点で iOS 10以外でもこのミー文字は使えるのかな。皆さん使えてます？ iOS12 に上げた iPhone X 以外のデバイス。もともとミー文字は iPhone X でしかリリースされてなかった機能ですけどね。どうなんでしょう。あ、もともとじゃないよ、これは iOS12 からミー文字が使えるようになってるから、今回初めて基本的には皆さんの手元に届いてるってことですよね。あのギャラクシーみたいにね、自分の顔をカメラで撮ってそこから、自分の顔に似た、まあ、アバターを作ってくれると楽なんですけども、iOS12 のこのミー文字って自分でパーツを組み立てて作んなきゃいけないんですよね。なかなかめんどくさいし、なかなか似たものができない。私もベータ使ってる時に作っては見たものの、全然似てねえぞと思いながらね、どうやったら似るんだろうってだいぶこう悩んでましたけどもね。というわけで、このミー文字が、見たい？見たい？いやいや、だから見せれるようなレベルじゃないって。見せれるようなレベルじゃないっすよこれ。どこにあったっけかな、多分保存されてないような気がする。いやいや、あることはあるな。なかなかね、これ似たようなものができないんですよね。パーツがね、もっとたくさんあるといいんですけどもね。このパーツも、あれ？びっくりした。そのパーツもね、あんまし数がないんですよね。どっちがイケメンかって、どれとどれを比べるんだい。はい。ってなわけで、まあ、作った方は、どんな出来か見せてください。人には言うかってね。それでは次の記事ですよ。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事ですね。ティム・クック CEO、 新 iPhone の高価格は1日あたり1ドルと回答、米中貿易戦争についても語るという記事が上がってました。アップルのティム・クック CEO がアメリカのテレビ番組グッドモーニングアメリカに出演し、 iPhone XS、XS Max や Apple Watch シリーズ4などに関するインタビューに回答しましたということですね。インタビュアーのロビン氏が新 iPhone は高額すぎて消費者が買えないのではないかとの質問に対し、ティム・クックさんはなんと答えたか。我々はみんなのために iPhone を作りたいと思っていると回答。これまでの中でも最も高度な iPhone ですと続けた上で、 素晴らしいカメラを採用していますし、スマートフォンとして史上最高のスマートで強力なチップを搭載しているんです、と価格が合理的であることを述べたと。そして大半の人がどう支払うかといえば、通信事業者と契約して月払いとなるでしょう。電話の価格が1000ドルだとしても、ほとんどの場合は月30ドルを払うことになります。1日あたり1ドルですよ、というふうにね答えたと。1日あたりなら高級コーヒー店で飲む1杯よりも安いよ、ということをね述べたということだそうですね。まあ確かに計算すりゃそんな感じにはなるっちゃなりますけどもね。ただ高い。高すぎるよね。10S Max 512GB。Apple Care もつけたら20万でしょ、日本円で。買えないやん。まあ一括ではね。そのためにキャリアさんが分割にしてくれてはいるんでしょうけどね。それでは次の記事はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。あ、月ちゃん何載せんのかい。載せんよ。iPhone XS に iPhone X 用ケースは使えるか検証という記事が上がってました。Apple が発表した新型 iPhone iPhone XS は技術仕様iPhone XS と iPhone X で比較した場合、サイズは高さ 143.6mm、 幅 70.9mm、 厚さ 7.7mm と同じで、重量だけ 3g 増えただけなので、そのまま iPhone X 用ケースが使えるように見えます。しかし Apple は Apple 純正の XS シリコンケースと XS レザーケースの製品情報に互換性としてiPhone X を追加していませんと。でここで検証が始まるわけですよね。 iPhone XS は iPhone X と比較して背面の広角カメラセンサーが少し大きくなったことにより、背面カメラ全体の大きさが変わっていますと。 iPhone X の場合、長さ 24.13mm、 幅 11.26mm だったのが、長さ 25.5mm、 幅 11.27mm と変わり、長さ方向だけ見ても 1.37mm 伸びていることが確認できましたと。で iPhone XS レザーケースに旧 iPhone X を装着してみると、背面カメラの穴の下側と内側に隙間ができることが確認できますと。つまりこの隙間分 iPhone XS のカメラ全体が大きくなっていることが分かります、ということなんで、まあ結論から言えば iPhone XS 用のケースに iPhone X を入れることは問題ないけども、その逆、 iPhone X 用のケースを持ってきてそこに XS を入れることはできないということのようですね。外観的には一緒だけども、カメラ部分のサイズが違うからダメよってことみたいですね。はい、なので XS 購入した方は、まあ今まで X を使っててもケースは新調してね、ということのようですね。まあ私は XS シリーズ買わないからいいんですけどね。それでは次の記事ですよ。インターネットウォッチにあった記事です。 JAL がフィーチャーフォンサイトを廃止へ。国内大手航空2社が揃ってガラケー対応を打ち切り、という記事が上がってました。日本航空 JAL がフィーチャーフォンサイトの廃止を発表しました。 これで国内大手航空会社2社がともにガラケーの対応を終了することになります。発表によるとフィーチャーフォンサイトの廃止は12月10日で、理由は通信の安全性を確保するためとしていると。対象となるのは国内線の予約周りの機能のほか、2次元バーコードを使った搭乗機能、さらに国際線の運航状況を確認機能、 JAL マイレージバンク関連、 JAL オンライン関連の機能が挙げられていますと。ちなみに国際線の予約関係はすでに昨年の11月に廃止されていると。で、約1年遅れで国内線もやめちゃうよということで全面廃止ということは、そうですね、全日空 ANA の方は今年6月にフィーチャーフォンサイトを廃止していますと。あと今年に入ってからスカイマークも廃止に至っているということで、フィーチャーフォンサイトが軒並み、まあ、終了ということのようですね。まあこれは時代の流れだからしょうがないといえばしょうがないんでしょうね。はい、それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。漏れなく D ブックのコミックが無料で読める、ドコモとカルビーがコラボという記事が上がってました。NTT ドコモはカルビーが販売するポテリッチのリニューアルに合わせて D ブックで無料コミックが読めたり、抽選で D ミュージックの楽曲がもらえたりするキャンペーン、ポテリッチ D ブック D ミュージック DTV コラボキャンペーンを実施します。期間は9月24日から12月の10日までということですね。このキャンペーン、ポテリッチのパッケージに掲載されている QR コードやカルビーの公式サイトからキャンペーンサイトにアクセスしてエントリーをすると D ブック、D ミュージック、DTV の特典が受けられます。 D ブックはキャンペーンサイトにアクセスすれば専用のアプリは不要で、漏れなく無料のコミックを楽しむことができます。毎週読める作品が変更されるということはそうですね。D ミュージックの方はキャンペーンサイトにエントリーをすると抽選で5000名に楽曲1曲購入できる D ミュージッククーポンがもらえます。なお当選分がなくなり次第終了となると。そして DTV の方ですね、キャンペーンでエントリーをすると抽選で2500名にコンテンツが31日間見放題となる CR コードがもらえます。こちらも当選分がなくなり次第終了となりますということですね。ポテリッチって普通のポテトチップスみたいなやつだっけ？あんまりポテリッチって食べたことないな、記憶にないような気がするな。あ、ポテトチップスというよりもあのポテトを粉にして固めた感じのポテチですね。ポテリッチ、うん、はい、ということで、まあ、D ブック、D ミュージック、DTV お使いの方は、これは別に商品買わなくてもいけるってことか。サイトページにアクセスしてエントリーすればいいってことは、はい、気になる方はぜひポテリッチを買うか、直接キャンペーンサイトに行ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事ですけども、こちらは C ネットジャパンさんかな、エンガジェット日本語版にあった記事ですね。初代を縮小復刻、プレステーションクラシック12月3日発売、鉄拳3など名作20タイトル収録という記事が上がってました。ソニーインタラクティブエンターテイメントは初代プレステーションのデザインをコンパクトなサイズで精密に復刻したプレステーションクラシックを 2018年12月3日に発売することを発表しました。希望小売価格は 税抜きで9980円。プレイステーション用タイトル20作品を内蔵。コントローラーのデザインもオリジナルさながらに再現されていますということですね。ファミコンとかスーファミ、手のひらサイズのものが発売されてますけども、今回はプレイステーション、初代プレイステーションの手のひらサイズということのようですね。これコントローラーはオリジナルと同じ大きさなのかな、ちょっとこれ写真だけでは分かんないですけど、小さいと遊びにくいでしょうね、多分同じサイズにしてもらわないと、うん、はい、まあこれはクリスマス商戦向けってことでしょうね。これなお数量限定の販売ということなんで、予約状況は注意を払った方が良さそうですということだそうですね。搭載されるアプリソフトウェアは R4 リッジレーシングタイプ4とか、鉄拳3、ファイナルファンタジー、これは7かな、 V11 はインターナショナル、それからワールドアームズとか、ソフトウェアメーカーの垣根を越えて初代プレイステーションのシーンを共に作り上げた重要タイトルが集結していますと。テレビの接続は HDMI ケーブルですね。本体の電源供給時に市販の USB 対応 AC アダプターを接続する USB ケーブルが付属していますと。コントローラーも2つ同梱されますということはそうですね。これまたすぐ売り切れ状態になっちゃうんでしょうね。スキーちゃん、コントローラーはそれなりの大きさがありそうですよ。そうなんだ。いや私はね、初代プレイステーションを持ってなかったから、この本体とコントローラー一緒に写ってるんだけども、実際当時どれぐらいの比率の大きさだったかがね、よく分かってないんですよね、はい。でこれは発売っていうお話ですけども、次は発売延期というお話です。エンガジェット日本語版にあった記事です。メガドライブミニ括弧仮称、発売が2018年から2019年に延期、オリジナルメンバーを中心に設計を見直しという記事が上がってました。セガが今年4月のセガフェス2018で発表したメガドライブミニ括弧仮称の発売を2018年内から2019年に延期することをツイッター公式アカウントにて発表しました。今回の発売延期は特に海外ファンからの反響が大きかったのを受けてとのことと、改めて北米向けにはジェネシス、欧州には欧州版メガドライブを再現したモデルを準備し、全世界で同時期に発売予定とされていますと。こちらも手のひらサイズの復刻版ですけども、こちらは延期ということのようですね。ミニサイズがえらく流行ってますなって感じがしますけどね。私も欲しいな、初代ファミコン欲しいなと思ったんですけど、未だ買ってないというね、はい、そのうちもう買ってもな、遊ぶ時間ないしなっていうのがねあって、なかなか手が出ませんけどもね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらはスキちゃんが 探してきてくれたニュースです、ライブドアニュースにあった記事です。アップル iOS12 で Siri の機能が9つ改善、そのすべてを紹介という記事が上がってました。9つあるのかな、3、4、5、6、7、8、9、多分9つあるんでしょうね、はい、紹介していきたいと思いますが、まず最初 Siri の提案ということで、あなたが最も良くすることを一段と素早くするための方法です。 Siri はあなたの日々の行動を学習するので、あなたが必要とするものへのショートカットを適切なタイミングでロック画面上と検索時に提案しますと。逆に言うとちょっと怖いですよね。あなたの日々の行動を学習するってことは日々の行動を監視してるってことじゃないですか大丈夫か。そして次、 Siri への追加。 Siri にショートカットを追加し、 iPhone、iPad、Apple Watch 上であなたの声を使って実行できますと。これショートカット機能ですね。そして次、新しいショートカットアプリケーション。あなたに合ったショートカットを作ったりカスタマイズすることができるので、複数のステップを一度で済ませられます。ギャラリーにある例から始めてアプリケーションの中で手順を追ってカスタマイズできますと。これ一つ前の Siri への追加と内容的に一緒なのかなと思いますけどもね。そして次、ショートカット API、アプリケーションデベロッパーの皆様は新しい Siri キット API を使って Siri にショートカットを実行させることができます。これどっちかというと開発者向けですよねそして翻訳、50以上の言語の組み合わせに対応するので、より多くの言語に語句を翻訳できますと。これ翻訳機能がついてるっていうんで、昨日夕べだったかな、私収録中じゃないや、編集中ちょっとやってみたんですけども、日本語を英語にはスラスラ翻訳してくれましたが、日本語を韓国語にしてくれって言ったらできませんって言ったんですよね。ただこの記事には50以上の言語の組み合わせって書いてあるんだけど、どういう組み合わせになってんだろう、よくわかんないですねそして写真とメモリーの検索と。 Siri を使うと人、撮影地、イベント、時間、写真の中の被写体とシーンのキーワードに基づいて素早く写真とメモリーを探せますと。写真を探してもくれるみたいですね。例えば去年のクリスマスの写真を表示とかっていうと、それをピックアップして日付から多分ピックアップするんでしょうね、表示してくれたり、人物の名前、まあ、名前登録しとかなきゃいけませんけどね、その人だけの写真を引っ張り出したりってことができるようになります。そしてパスワード、どんなパスワードも Siri が見つけるお手伝いをします。パスワードを見つける、これはどういうこと。 iPhone ってロック中にも Siri に話しかけることができますよね、確か。そうすると勝手にパスワードを Siri ちゃんが教えたりするってことがあるのかな。それはちょっと怖いぞまあロック中に Siri が使えないように設定しとけば、その辺は回避はできるのかなって気がしますけどもね。そして iPhone を探す、どこかに置き忘れた iPhone、iPad、AirPods を見つけるお手伝いを Siri に頼めますと。これは Siri に iPhone 探してっていうか、iPhone に向かって Siri に喋りかけてたら iPhone そこにあるじゃんって話ですよねあ、そうか、 Apple Watch を使って iPhone 探してとかっていう風にやればいいのか そうですよね。そしてフラッシュライト、フラッシュライトをオンにするのもオフにするのもシリに頼めますと。写真撮る時のあのフラッシュ、後ろ側のフラッシュですよね、こちらのオンオフをシリに頼むことができるという機能ですね。はい、以上9つ、9ついった ?1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あ、9つありましたね。シリちゃんを活用しましょうねってことですね。エアーポッツもできるの？あ、エアーポッツを探すことは可能です。これあのシリでエアーポッツを探せますっていうか、あの iPhone を探すっていう機能の中にエアーポッツを探す機能があります。ただしこれは、ケースから出したイヤーポッツじゃないと探せません。ケースごと探すっていうのは確かできないはずなんでね。それとあとあのエアポッツ自体が音を鳴らすんですけども、いかんせん小さいですからね、エアポッツそんなに大きな音はしませんよ。よっぽど静かなところで耳を澄ませてないとエアポッツの居場所がわからない。あとエアポッツバッテリー切れちゃったら当然ですけども探すことができないんでね。まあエアポッツを探す、これなかなか実用的じゃないのかなって気がしますけどもね。とりあえず一応探すことは可能です。あ、でもこれあくまではあの iPhone と Bluetooth でつながってる状態じゃないと音が鳴らせないんですよね。そこのとこもちょっと機能的には今一つかなと。この AirPods を探す機能ってやつはね、 iPhone とかを探す場合はね結構大きな音を鳴らしてくれるんで、どっかの洗濯物とかソファーの下の方に落ちてたりするのは見やすい、付け出しやすいですけどもね。はい、ということで本編は以上でした。はい、続いてシーサーブログの方にねコメントを久々にいただいてますんで、こちらを紹介したいと思います。うーちゃんが今日の日付ですね、19日だから14時7分にコメントをくれてます。9月18日号1740回のところにねコメントをつけてくれてますね。万事まして久しぶりにコメントします。先日インスタで報告しました焼きハマグリと化したアップルウォッチの件ですが、今日秋葉原のクイックガレージに修理依頼してきました。修理といっても初代アップルウォッチなので交換対応になるそうです。あらかじめネットで調べて、いろいろな情報が錯綜していて、3万円近くかかるとか、無償交換してもらえるとか、それはシリーズ2の話だとか、初代の保証期間はとっくに過ぎているのでダメらしいとか、いやできるとか、結局よくわからないので行ってみることにしたのです。結果バッテリーの交換修理の値段で交換対応してくれるとのことでした。値段は 12,600円でしたので、3万円は出したくなかったけどそれくらいならとお願いしてきました。ただ一度アップルに現品を送ってあっちで確認してからなので数日かかるとのこと。持っててもどうせ使えないのでそのまま預けてきました。ただ交換といっても確かシリーズ1はもう売っていませんから、どのシリーズとの交換になるのかな、2かな3かな、いっそシリーズ4なら嬉しいなと川残りをしております。それではただものだんだんです、スキちゃんお大事にねということでいただきました。はい、コメントありがとうございます。初代アップルウォッチ、 液晶側が本体からペローンとめくれた状態の写真が、あれはツイッターに上がってたのかな、 LINE に上がってたのかな、ツイッターか、はい、上がってましたけども、結果的には 12,600 円で交換対応と、まあ、これはあのバッテリーが下手った時と同じ値段のようですけどもね、うん、まあ新品を買うよりは安く上がるんでね、機能的にまだその初代でもいいよっていうんだら、それはそれでありかなという感じはしますね。ただシリーズ1への交換っていうことになってたはずですけども、1がなくなっちゃったんで、果たして何どのシリーズが来るのか、もしかしたら交換用に1が取ってあるということはありえないのかな、ないかな、まあ、運が良ければシリーズ2になる可能性があるかもしれませんね、はい、一体どこへバージョンアップするのか非常に楽しみだと思いますので、戻ってきたら一体どのシリーズエディションになったのかをご報告願いたいと思います、はい、うーちゃんコメントありがとうございました、はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますよと、今朝ですね、日付変わって1740回9月18日をアップロードして、イクラマさんが、聞いてくれてますね、ありがとうございます。続いてチュリーちゃん、1740回拝聴、ランチ終了、ランチ終了って書いてあるけど時間が14時1分なんだよな、ちょっと遅いランチだったのかな、地名や人の名前は同じ漢字でも読み方が違うことがあり正しく読めませんね、松阪牛とかトヨタ自動車の社長トヨタ豊田さん、それから浦添氏などということをいただきました、はい、ありがとうございます。確かに読み方難しいですよね。ちなみに私はあの濁りませんからね、名字は、あの野球選手にいたのは濁るんですよね確か、私は濁らない。これも結構読み間違えることがあるんですけどもね、はい、ありがとうございます。そしてガンちゃん、今日拝聴したポッドキャストその2ということで空海聞いてくれてます、ありがとうございます。でここからツイキャスに入るんですよね、はい、皆さんコメントありがとうございました。スキちゃん何に変わるかお楽しみだね。そうですね、みんなで予想しましょうか。私はシリーズ1が在庫にあるような気がするなのでシリーズ1が出てきそうな気がするな。シリーズ2にはいかないんじゃないかな、どうなのかな、はい、というわけで私は無償で交換してくれるんかなと思ってたんですが、優勝だってことなんで、スキちゃんとこに行ってる私の初代 iPhone 膨らんでも無償では交換してもらえなさそうなんで、シーズン4買いましょうねスキちゃんあ、シーズン4じゃない、シリーズ4ですね、はい、あとまあカープレイがね Google マップが使えるようになったんで、今週末土曜日、ゴーツまで設定してちょっと走ってみましょうかね、どんな感じで使えるか。普段私はカーナビはね、iOS 版のナビタイムを有料サブスクリプションで課金してね使ってるんですけどもね、 ナビタイムは結構便利なんですよ。あのトンネル中入ってもね、ちゃんと車動いてくれるんですよね。基本加速度センサーとか内蔵してるんで、 iPhone にしても iPad にしても、トンネルとか地下道走ってる時も位置は取れるはずなんですが、なぜかほとんどトンネルの中では止まってしまうカーナビアプリが多いんですよね。その点私はナビタイムはトンネルの中でも動いてくれるんで、これをずっと愛用してるんですけども、 Google マップどうだったかな。アップの標準マップはねダメなんですよ。トンネルの中止まっちゃうんですね車が。Google マップでトンネル走って動くようなら、まあナビタイムやめてもいいのかなって気もするしね。ただナビタイムは VIX のデータも拾ってきてくれるんで、渋滞情報とか、事故とかがあった時に迂回路をちゃんと設定してくれるんでね、通行止めとかがあったりすると非常に便利ではあるんですけども、一番いいのはね、このナビタイムがカープレイ対応してくれると一番嬉しいんですけども、どうも Google マップ以外はサードパーティーはカープレイに対応してくれなさそうなんでね、今のとこ、これ陳情かなんかしたら対応してくれるのかな、どうなのかな。月ちゃん一緒に買うんだけ、買わないよ。月ちゃんの悪の誘いが、悪のささやきが怖いんですけど、皆さん私にもアプローチを買わせようとするんですけど、このオナゴ。幸いというか、なんというか、島根県でアップルウォッチが買えるとこってそんないないですからね。出雲市内でも買えるのってヤマダ電機だけじゃないのかな。デオデオには確かアップルウォッチ置いてなかったような気がするな。あとまあソフトバンクのキャリアで買おうと思うと松江市内まで出ないとダメですしね、県内そこ1カ所だけしかないんでね。あうちゃんこんばんは。で、すきちゃんは昨日収録が終わった後に、まあ、電話で話してたんですけども、そのあたりからもう買わせよう買わせようとしてるんですよ。アップルウォッチ、私は初代は普通のアルミのスポーツバンドで、シリーズ2シリーズ3はナイキモデルを買ってるんですよね。できればシリーズ4もナイキモデルの方がいいなと、あのバンドに穴の開いたデザインが好きなんですけどね。まあ、ただ今穴の開いたバンドは別に買おうと思えば買えるんですけどね。ソフトバンクでナイキモデルって取り扱いしてたんだっけ。なんか普通の分しかなかった、どうなんだろう。ケイちゃん同じナイキモデル、ナイキモデル、あのまあバンド穴が開いてるっていうのもあるし、ナイキモデル専用のフェースっていうのもついてきますからね。で、別にナイキモデルだから値段が高いというわけではないですね。普通と同じ値段なんで。なのでシリーズ2、3はナイキモデルをずっと買ってるんですが。アブちゃん、回帰 Y で Apple Watch 4ですか？いいなぁ。え？スキちゃんはソフトバンクで買えるから分割で買おうという話なんですけどね。確か シリーズ2の時だったかな、3の時だったかな、ソフトバンクでナイキモデルがなかったから私確かアップルで買ったはずなんですよね、通販で。走らない人は普通のやつでいいですわ、いいですわね。かっこだわね、かっこ。ジミちゃんやっぱミッドアーム買うのだから僕買わないって。スキちゃんは道連れにしようとしてるけど買わないよ。お散歩さん、キャリアだとセルラーモデルだけじゃない、どうだっけ、ああそうだっけ、うん、でも分割だから月ちゃん気にしてないかもしれない。月ちゃんは個室に入らずに我慢した分で買うんよ。まあ月ちゃん、あの結局入院中個室に手術後は入るつもりでね、でまあある程度落ち着いたら4人部屋に移って、その間はプラス5000円仕方ないなって言ってたんですけども、結果的には手術後は個室に入れて、まあ手術後ということなんで個室代取られてないんですよね。だから結局スキちゃん今回の入院は部屋代に関しては差額は一切支払いはなしっていう形かな、通常の4人部屋と同じ値段で住んでるんで、まあその分浮くんでね。最初はあのステンレスケースとかエルメスもいいなとかって言ってたんですけどね。結局アルミにするんかな。ジミーちゃん、これだけ言われたら買っても人のせいにできるでしょ。スキちゃん、セルラーモデルにするんですよ。うん、セルラーね。ノラちゃん、娘に今のあげて新しいのを買うのか。まあ売るか、それこ そメルカリとか娘と交換するか、シリーズ2とこのシリーズ3をですよね。お散歩さん、セルは契約分余分にかかるよ。あのこのシリーズ3買った時にいつ前だったっけ、セルラーの追加料金無料だったはずなんですよね。あれいつまで無料だったんだっけ、1年ぐらい無料だったような気がするな。ぼちぼち有料になるのかもしかしたら、ちょっと調べてみなきゃいけないな。多分このシリーズ4も同じようなキャンペーンやると思いますよ、セールア契約料金無料ってやつ。ケイちゃん、でも1000円のディナー食べてたから1000円ぐらいならいいんじゃない。散歩さん、処置として必要なら差額取られないですね。うん、そうです、手術後は個室に入っても差額は取られないということだったみたいですね。娘さん、病院の都合で個室だから個室料なしなのかな、多分そういうことだと思いますよ。すきちゃん、1000円はおやつ代から出す。別会計。ジミーちゃん、みったんがセルラーモデル必要なかったって言ってるのに。まあ、あのセルラーモデル買ってもセルラー契約しなきゃそれはそれで OK ですけどね。お散歩さん、もう終わってると。あ、終わってるの。全然知らなかった。アメちゃん、格安 SIM で契約してるから、もし買うとしたら GPS を、あ、GPS モデルだな。そうですね。三大キャリアしか、アプローチやセルラー契約できませんからね。 スキちゃん仕事中は iPhone カバンの中だからセルラーモデルにしようかと。でもスキちゃんとこの会社 iPhone すら電波をまともに受けないじゃないですか。アップルウォッチは余計電波を受けにくいからセルラーモデルにしても圏外状態かもしれないよ。野泉さん、お菓子は別腹。うん、別腹、別腹、別財布。さんぽさん、キャリアで分割で買うと必ずつけられるんじゃない、つけられるんじゃないのか、かな、かな。つけられても切ればいいんじゃないですか、自分で。あのよく最初の1ヶ月だけこのサービスつけてくださいっていうあのパターンじゃないかなって気がしますけどね。あうちゃん、あ、切れるよですよね。自分で切ること可能ですからね。自分で契約するんで基本的にはね。月ちゃん、あ、そうか。多分そういう状態になるような気がする。ジミーちゃん、買ってから後悔するパターン。あ、アプローチ。お散歩さん、ウォッチの方が感度悪いらしいね。そうそう、あのアプローチは 3G はつかまないんですよ。 LTE しかつかまない。で iPhone 自体が LTE がアンテナ1本とか2本とかっていうとこだとアプローチ側はほとんど電波受けてくれませんからね。まあアンテナが小さいせいもあるんだろうけどね。お散歩さん、いや、それって iPhone のパケット契約なしみたい。ん？ iPhone のパケット契約なしみたい。ジミーちゃん、違う、切れるの意味。あ、電波が切れるって意味か。スキちゃん、音声途切れてるよ。電波不足っていうのは表示されてないけど、うちは大丈夫。あ、うちは大丈夫って僕のところでは確認取れないか。皆さんのところで私の音声途切れてます？スキちゃんのところでなんか途切れてるような書き込みをしてくれてますけど。お散歩さん、緊急自動通報はセルラーじゃないと機能しないらしい。あ、そうですね。緊急通報はアップルウォッチ単体で発信しますからね。だから相手に通知されるあの電話番号が iPhone の電話番号とは違う番号で表示されるはずですよ。別の番号が割り振りされてるんで発信用には。あ、そういう意味。90分超えて、ん？ 90 分超えてっていうか、これ92分40秒になってるから90分では切れなかったんですよね。あ、それで皆さんコインをポンポコポンポコ入れてくれてたんだ。だからこれで切れなかったってことなんですよね。まあ、時間全然見てなかった、失礼しました。のぶすみさん、綺麗な声で聞こえる。そりゃのぶすみさん、あの聴力検査した方がいいと思う。お散歩さん、もう満体。みったんの声切れてない。すきちゃんが切れたっていうのは、切れるっていうのは90分で切れるっていう意味を騒いでたのかな。違うよね、音声途切れてるって書いてあるから音声がプチプチ状態になってたってことかな。お散歩さん、だったら次はセルラーかな。うん、まあセルラーもいいかもよ。ちょっとお高いけどね。スキちゃん、あれ私だけ時々無音になってた。うん、月ちゃんとこだけかもしれない。 ケイちゃん無音色っぽいね。無音色っぽいね。それキョンキョンの歌？違うかな。お散歩さん、ドコモはセルラー料金高いんだよね。確かキャリアによって値段設定違ってたような気がするな。あ、キョンキョンじゃない、工藤静香か、失礼しました。ソフトバンクは500円だったかな。いくらだったか忘れちゃった。確か何ヶ月間か無料だよっていうのだけは見た覚えがある。調べたら出てくるかな。そう、あ、違う違う違う、ソフトバンク、アップルウォッチ検索。アップルウォッチモバイル通信サービス、ソフトバン、あ、ソフトバンクは350円だ、月額350円、ドコモが500円か。あ、お散歩さん書いてくれてるわ。他はってことは au も350円ってことだね。なんでドコモだけ高いんだろう。あ、まあドコモの方が電波が受けやすいのか、もしかして。あと一つ気になってるのが、新しい iPhone は電源切れてもフェリカ使えるってのがあったじゃないですか。あの予備バッテリーというか、え、なんだよ、コンデンサーかなんかで電気持ってるのかな。 iPhone のバッテリーが落ちてもスイカとかフェリカ使えるってのがあるけど、 Apple Watch も同じ機能がついてるのかな。アップルウォッチ、あのスイカってアップルウォッチと iPhone で使おうと思ったら別々のカードを2枚インストールして、片っぽをアップルウォッチ側に片っぽを iPhone 側に振り分けるってことになるから、例えばアップルウォッチで改札通って途中で電源切れたら出られなくなりますよね。クレジットカードなら Apple Watch と iPhone と両方同じカードがあるからいいんだろうけど、 Apple Watch 側も電源切れてもある程度 Suica に関しては通過ができるのかどうかっていうのがね、ちょっと気になってますね。お散歩さん、ドコモの電波は高級品だから水道高いんだね。お子さん、5時間分の予備を持っているとか、多分スーパーキャパシタンスでしょうね。ウォッチは無理じゃない？やっぱりウォッチはダメなのか。どっちかというと iPhone よりも Apple Watch 側にその機能を入れてほしかったですよね。と思うのは僕だけでしょうか。っていうか普段スイカ使って改札通らない僕はそれを考えてもしょうがないような気もしなくもないですけどね。はい、ということで本日も長時間お付き合いありがとうございました。以上、空海 IT ニュース1741回、9月19日でした。お届けしたのはみっつぁんと裏方のすきちゃんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
for upcoming IT news.